黙示録の福音第9回心の扉を開いてという主題で黙示録3章14節から22節です。皆さんは第一印象で物事を決めるということがありますか？みんなうなずいてますね。そうで、私は第一印象は当てにならないということを先週学びました。というのは、先週フィラデルフィア教会のところをご一緒に見たわけなんですけれども、このフィラデルフィア教会の遺跡を訪問したとき、2年前の3月1日なんですけどもね、3月1日の午後にこの教会を訪問したときに、私の印象は気迫だったんです。なんだか街中の小さなごちゃごちゃっとした遺跡だなという、そういう思いだったんですね。ところが聖書でこの教会への手紙を読んだときに、そうじゃないということが分かりました。黙示録の冒頭には7つの教会への手紙が書かれていますけれども、この7つの教会中随一の圧倒的祝福を受けたのがフィラデルフィア教会だったわけですよね。なぜ私の第一印象は当たらなかったんだろうか、反省させられたんですが、理由は明らかなんです。というのは、この3月1日の午前中に訪問した教会というのがラオデキア教会の遺跡だったんですよ。今日の修法を見てください。ラオデキア教会の遺跡どうですか？アナトリア山脈をですね、背景にして、こういう石柱がずらーっと並ぶ非常に広大なね、豪華な遺跡なんです。そしてその中に発掘された教会の跡もありました。床がモザイク張りになっていたり、それから下の左のとこ見てください。これはラオデキア教会の洗礼槽なんです。十字架の形をしていて非常に立派な教会の洗礼槽なんですね。ですから、このラオデキアの遺跡には大きなローマ式の劇場跡が2つもあるんです。これはね、非常にお金持ちだったということがわかる遺跡なんですね。まあ、そのようなラオデキアを訪ねたのは午前中だったんですけれども、前の日に行ったのはラオデキア遺跡の谷向かいにあるヒエラポリスというところだったんです。ヒエラポリスというのは聖なる町という意味ですね。このヒエラポリスの遺跡というのがまた広いんですよ。そこにもやはり劇場の跡がありまして、下の方のあの小さな写真ありますね。これがヒエラポリスの劇場跡なんです。このヒエラポリスにあるのがパムッカレという温泉なんです。州法の一番右のところにありますね。パムッカレというのは綿の城という意味の、これは棚田なんですね。日本であの棚田というのがありますけれども、あれが真っ白な棚田がずっと続いているんです。なかなかゴージャスなんですよ。近くに行くとね、本当に谷ののり面が真っ白い棚田になっていましてね。だから私たちがそこのところにこう行って、実際にお湯に浸かったりすることができるんです。温泉が湧き出て、その石灰岩でもって棚田が真っ白になっているという。そしてこのパムッカレを含むヒエラポリスの遺跡を歩いていたらですね、こんなのがあったんです。八角形の形をした教会の遺跡なんです。そしてそれはピリポの殉教公園教会というふうに言ってました。ピリポというのは十二使徒の一人ですね。でも伝道者ピリポというのもいるんですね。伝道者ピリポの場合は娘さんたちが予言もしたというふうなことがある。伝わってるんですけど、そう、どちらか説は2つあるんですが、いずれにしてもピリポがこのヒエラポリスやラオデキアの方で伝道したらしいんです。でも最後にはこの地で殉教したと。聖書には書いてないんですが、現地に行ってみると分かることっていうのはたくさんあるんですね。いずれにしても非常に広大な遺跡です。そしてこのパムッカレでは足湯があるんです。入ってみました。2月ですからね、ちょうどいい頃なんですね。行ってみました。そしたらね、ぬるぬるするんですよ。だから転ばないように気をつけてください。で、入ってみたら生ぬるいんです。 いつまでも入っていられるような温度なんです。何度ぐらいなのかなと思ってみたら34度って書いてました。お風呂として34度はどうですか。ちょっと冷たいですね。やっぱり40度以上ないとね。でもそこは生ぬるい温泉だったので、あれ聖書にどっかあったな生ぬるいとかっていうのは、今日のラオデキアなんですよ。でこのラオデキアの遺跡っていうのが谷向かいにあるんです。ライコス渓谷の谷向かい、まあ歩けば10キロぐらいなんですが、目に見えるんですよ。明日そこに行きましょうということになって、3月1日にこのラオデキアの教会に訪ねたというわけなんですね。まあいろんな地名が出てきたんですけれども、ヒエラポリスとかラオデキアとかフィラデルフィアとかね、どんな地理関係になっているのかというと、実はね聖書にこんな記述があるんですよ。コロサイ人への手紙というのがあります。コロサイ書の中にですねこんな記述があるんです。全部名前が出てくるんですよ。あなた方のうちの一人、キリストイエスのしもべエパフラスからよろしく。彼はいつも祈りのうちであなた方を覚え、あなた方が全き人となり神の御旨をことごとく確信して立つようにと熱心に祈っている。私は彼があなた方のため、またラオデキアとヒエラポリスの人々のために非常に辛労していることを証言する。エパフラスという人がこれらの教会に伝道したんです。そしてピリポも来て殉教したということなんですね。ですからこのコロサイ、ヒエラポリス、ラオデキア、フィラデルフィア、私はこの順序でちょうど7つの教会を逆回りして訪問したことになるんですね。だいたい地理的感覚はこんな感じなんです。コロサイをナトリとします。それからヒエラポリスは富谷の温泉なんですね。それからラオデキアが仙台市街なんです。これがね、実にたくさんの遺跡があってですね、昔栄えたということがわかるんですね。それから私はフィラデルフィアに行ったんです。これが古川か月立なんです。仙台と古川を比べたら気の毒ですよ。ところがね、この古川が非常に祝福された教会があったということなんです。そういう教育感覚で考えていただけると分かるこの4つの地名なわけなんですけどね。私の第一印象が当たらなかった原因、若いですね。仙台を見てから古川を見たんですよ。で、私はそういうふうになんか小さな町だなというふうな誤解をしてしまったんですね。第一印象は当てにならなかったんです。そうすると御言葉を思い起こしませんか。人は外の顔形を見、主は心を見るということですね。どうしても私たちは外側ばっかりで判断してしまいがちなんですけれどもね、その心を見る主が今日の言葉を言われるんです。14節にこのようにありますね。ラオデキアにある教会の御使いにこう書き送りなさい。アーメンたるもの、忠実な誠の証人、神に作られたものの根源である方が次のように言われる。アーメンであるですよ。これ本物の方です。そして真実の方がこう言われるというんです。15節、私はあなたの技を知っている。ガーンですね、これね。知っているぞ。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。これは恐ろしい言葉です。あなたは生ぬるい、あなたの信仰は生ぬるい。これは2000年前に言われた言葉ですけども、今私たちに言われたらね、そら恐ろしい言葉ですよ。ドキッとしますね。まあ、そのような言葉で始まっている教会への手紙なんですけれども、確かにね、フィラデルフィア教会には称賛ばっかり書いてありましたね。5項目も書いてありましたね。このラオデキアの教会は叱責の言葉がいっぱいあるんです。非常に対照的なんですね。ただこの主の言葉の根底には愛があるんです。19節見てください。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。 だから熱心になって悔い改めなさい。主は見放していないんです。愛してるから叱るんです。懲らしめるんです。愛してなかったらは勝手にしろということで見放してしまうわけですね。主は見放しておられないんです。愛の方なんです。そういうわけで心してラオデキア教会への手紙をご一緒に読みたいと思います。まず最初にラオデキア教会への叱責と警告と勧めですね。15節でこのようにありました。もう一度厳しい言葉ですが読みます。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。生ぬるいというわけなんですよ。そして16節と17節で警告の言葉が記されているわけですね。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいのであなたを口から吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、あれんべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていないと言うんです。昨日大きな地震がありましたけれども、このライコス渓谷というのもですね、地震が多いところなんですよ。ラオデキア教会とかですね、それからヒエラポリスも地震の被害を受けています。一度のみならず紀元17年と紀元60年2回大地震が襲ってですね、本当に壊滅的な被害を受けたんです。ただこのラオデキア教会だけはローマの助けをお断りしたんです。自力で復興したんです。そのぐらいに経済力があった町なんですね。だからこの言葉がよくわかるですよ。自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由もない。でも霊的な状態を見てみなさい。あなたは本当に生ぬるく貧しいと主は叱責しておられるわけなんですね。だから18節で勧めの言葉が3つ書かれています。そこであなたに勧める、富むものとなるために私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないため身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。何か3つのことが言われて、なんかバラバラに言われているようですけれども、このラオデキア教会の人々にとってこれははっきりしているんです。火で精錬された金を買いなさいと言いますが、このラオデキアは金融の町なんです。銀行がいっぱいあったんです。実際にキケロというあの哲学者もですね、総督だったことがありますけれども、ここで監禁したということが伝わっています。銀行の町なんです。どこからお金が来ているかというと、次の白い衣ってありますけれどもね、実はこれは黒い毛織物の町だったんです。それだけではありません。目薬を買いなさいとありますけれども、薬の町でもあったんです。ということで、非常に経済的に豊かだったということがわかるわけなんですが、主はここで言っておられますね。目に見える金ではなく、試練を通った本当に輝く金を買いなさいと言っている。それから黒い衣ではなくて清められた白い衣を着なさい。そして目が見えるように本当の目薬を買いなさいというふうにおっしゃっているということがわかりますね。このラオデキア教会への叱責警告勧めに続いて、愛と招きと約束の言葉が語られるんです。それが19節の先ほど読んだ言葉ですね。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと言っているわけですね。そしてさらに20節でもこのように招きの言葉が語られています。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。この御言葉を題材にした絵がたくさん描かれています。代表的なのが今日の手法に一つ挙げましたけれども、ウィリアム・ホルマン・ハントという人が描いた戸口に立ってイエス様がドアをノックしている世の光という絵ですね。この絵は非常に有名なんですが、 ドアには取っ手がないんです。だから開けられないんです。開けることができるのは内側にいる人だけなんです。そこに明かりを持ったイエス様、世の光であるイエス様がトントントン、私を入れてくださいとドアをノックしている。入れるかどうかは中にいる人の心次第なわけなんですね。主は私たちの心に土足で入ってこないんです。無理やりこじ開けて入ってこないんです。私たちが心の扉を開くことを待っていてくださる方なんですね。ところで食事には3種類あります。朝食、昼食、夕食。どの言葉がここに使われているか。ディナーなんです。晩餐なんです。ゴージャスな晩餐をイエス様は食事にね、共についてくださるというわけなんです。この聖餐、晩餐という言葉がここに使われているんです。イエス様は私たちと共に食事をしたいんです。共に食事をするというのは、これは家族ということですよ。そのことをイエス様は今ドアをノックしながら語っているわけなんですね。そしてこの言葉について約束の言葉が21節に語られます。勝利を得る者には私と共に私の座につかせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座についたのと同様であると言っています。そして開けてくれるこの勝利を得る者、私と共に私の座につかせようということなんですね。そのような言葉がラオデキアの教会に書かれているんですけれども、これはだいたい紀元100年頃です。黙示録が書かれたのは。ラオデキア教会はどうなったと思いますか？もちろん2年前に私が行った時はそれはもう遺跡になっていましたけれどもね。歴史を調べますと紀元363年にラオデキア公会議というのが開かれているんです。ここで開かれたんですよ。教会があったんです。そしてそこを会場にして公会議が開かれて、たくさんの重要なことが決定されましたけど、2つだけ挙げるとですね、新約聖書の27巻はこれだということが確定されたのはこの紀元363年のラオデキア会議です。それからなんと日曜日がキリスト教の礼拝の日と決めたのもこのラオデキア会議なんです。その2つのことが採択されているのがこのラオデキア公会議。何を意味していると思いますか？ラオデキア教会は悔い改めて主の祝福を受けるものとなったということを示しているわけなんですね。このような教会に向かってヨハネは7つの手紙を送ったわけですけれども、今回この7つの教会を巡りながらね、パウロもこのところを巡ったということを思わされたんですね。そして旅の間中、一体パウロはこんなにすごい山や谷やたくさん起伏があってですね、大変なところなんですけれども、命がけで福音を伝えたパウロは何を思っていたのかなということをずっと考えさせられました。そしたら第二テモテ書にこのような言葉があるんです。ダビデの子孫として生まれ死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音である。この福音のために私は悪者のように苦しめられ、ついに鎖につながれるに至った。しかし神の言葉はつながれてはいない。それだから私は選ばれた人たちのために一切のことを耐え忍ぶのである。それは彼らもキリストイエスによる救いを受け、またそれとともに永遠の栄光を受けるためである。これなんです。第二テモテ書の2章8節以降のパウロの言葉です。この自分が主から受けている祝福を、恵みを伝えたい。だからパウロはこの地をですね、いろんな迫害を受けながらも巡ったんだということを知ったわけなんですね。さて、これで私たちは7つの教会への手紙を読み終わりましたけれども、私が2年前に行ったトルコへの旅は、ツアータイトルがですね、トルコ・パウロの足跡と黙示録7つの教会巡りというものでした。ですからこの後、私はラオデキアからフィラデルフィアに行って、それからいろいろ回って、 エペソとかスミルナ巡ってですね、最後にスミルナからイスタンブールに飛んだんです。イスタンブールからあと日本に飛行機が出るわけなんですけれども、ちょうど7つの教会を逆巡りしたことになるわけなんですね。でイスタンブールのあの最終日、私は迷子になっちゃったという体験をお話ししましたね。イスタンブールのエジプシャンバザールという市場があるんですけども、そこに行って迷子になった。これはですね、未だに考えています。あれは一体どういう意味なんだろう。今回あの時の思いをですね、書き綴ってみました。こんな体験だったなということをですね、今思います。黄昏のボスポラス海峡の向こうに、夕日に照らされて浮かび上がっているガラタタワーに見とれ、私は思わずカメラのシャッターを切り続けました。撮り終わって周りを見回すと、ツアーの仲間たちが消えていたのです。血の気が引きました。なぜなら私は宿泊先のホテルの名前を覚えていなかったんです。だからどこに帰ったらいいかわからなくなったんです。いい年してですね、異国で迷子になってしまったわけなんですよ。でこのことに気づいた途端に、突然たまらない寂寥感に襲われました。私はトルコ語がわからない。夕闇がどんどん迫る市場の雑踏の中で、誰一人私を知る人がいない。その思いはですね、ちょうど若い頃に読んだ本の一節を思い出したんです。森有正という人が書いてあったんですね。パリのエトランゼ、異国のよそ者です。この異国のよそ者感覚というのはこういうものだったんじゃないだろうかというふうに思ったんですね。それはたまらない孤独感と無力感と虚無感だったんです。なぜかというと、もう70年になろうとする私の人生なんですけれども、70年間積み上げてきたと思っていた一切のものが一瞬にして色褪せてしまう体験をしたんです。お前は何者か、どこへ行こうとして何をしてきたのかと問われているような、まるで最後の審判の席に一人で立たされているような、そういう思いになったんですね。立ち尽くしてなすすべもなく、私はぐるぐるとその場で回り始めました。しばらく回っていると、やがて向こうにカウボーイハットをかぶったツアーの団長牧師一行がですね、手を振っているのが見えたんです。助かったというふうに思いました。あそこにイエス様をキリストと仰ぐ教会がいるっていう思いがしたんですよ。私は喜んで駆け寄って行きました。この体験を通してはっきり分かったことは、私は何者というこの問いに対して、あなたは私のものだという主の言葉を聞く思いがしました。私を生かし導く方は救い主イエス・キリストなんだ。私がこれまで積み上げたものではないんだ。あなたは私のものだと語りかけてくださる方が私の主なんだということなんですね。この旅を通していろんなものを買いましたけれども、2つのものが私にとってこの旅の貴重な学びを思い出させるものとなりました。1つはラオデキアのマグネットです。生ぬるいものでなく熱くあれということをですね、思い出させてくれるマグネットです。それからもう一つは、私が見とれたガラタタワー、これなんですけれども、ガラタタワー型の卓上鈴です。私は何者ですか、主よ。あなたは私のものだ。この方が扉を叩いて、私をあなたの心の中に入れてほしいと語っておられるんですね。その御言葉を持って結びたいと思います。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。 誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座につかせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座についたのと同様である。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、七つの教会への手紙を読み終えました。そこにあふれているイエス様の愛に圧倒される思いです。2000年前に書かれた手紙は、この世のものに自分を見失っている現代の私たちへの手紙です。心の扉を開き、いつも主と共に団らんを共にするものとさせてください。御子イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。